今日は週報に書いてますようにドクタールークお休みですんで、その代わりってなんですけどね、今日はシュガーさんがいらっしゃってますんで、シュガーさんに、私がちょっと話した後いろいろ語ってもらいたいと思います。で、私の今日の、テーマなんですけど、キリストにとどまるということで話したいと思います。で、まあ、とどまる、英語でアバイディティ、アンドリュー・マーレが書きました、アバイド・イン・クライストっていう有名な章がありますけど、まあ、そのアバイド・インっていうのをよく用いられます。で、ギリシャ語ではですね、なんて読むのか実はよくわかんないですけど、まあ、英語ではメノーっていうふうに書いてましたんで、多分これメノーと読むんでしょうね。この修法に書いてますけど。で、まあ、与えられたその場所とか、その状態、あるいは関係に、まあ、とどまっていると言いますかね。その関係を維持すると。まあ、そういう意味です。で、ヨハネが特に多用している文章で、その、まあ、とどまるですとか、まあ、例えば英語でアバイドインっていう単語で検索すると、だいたいヨハネの福音書ですとか、ヨハネの書いた書簡が多く出てきます。ですから、ヨハネが好んで用いた言葉だというふうに言えるかと思います。で、最も多いのが、もう皆さんご存知ですね、ヨハネ福音書の15章にある、ブドウの木の例えの部分です。で、この、まあ、イエスが、このブドウの木の例えをこう語ったんですけど、この語ったタイミングをちょっとまず最初に考えてみたいと思います。ちょっとヨハネの福音書を見ていただいて、まずですね、ヨハネ福音書簡単にその前後を見てみますと、12章で、マリア、マルタ、ラザロというですね、その兄弟たちと、まあ、ベタニアで、交わってます。で、その直後に、エルサレム入場していると。ですから、ここから最後の一週間が始まるわけですね。それから13章で、まあ、足洗いをやってます。で、最後の晩餐に臨み、ユダが裏切るということをあらかじめここで予告しております。それが13章です。それから、14章で、聖霊が与えられることを約束し、14章の最後の、節では、立ちなさい、さあここから行くのですという言葉があります。まるで、弟子たちをですね、世に出すような、まあ、励ましの言葉って言いますか、さあ立てよと言わんばかりの言葉がなされています。その直後にこのブドウの木の例えが来ています。で、このブドウの木の例えの後に、今後の戒めですね、それから迫害されるということ、まあ、弟子たちが迫害されるよという予告がされ、で、聖霊が与えられるという予言を与えています。そして17章で、主に祈り、18章で十字架に行かれると。ですから、まさにですね、このブドウの木の例えっていうのは、イエスの最後の最後で弟子たちに与えた例えであるわけです。したがって、まあ、イエスが十字架にかかって、いなくなった後、まあ、上に上げられていなくなった後の心構えをまるで例えで示しているかのようなものであると。ですから他、まあ、いろいろな例えがありますけど、ちょっと色合いが違うというのがその、このブドウの木の例えでもあります。で、ちょっと、1から読んでみましょうか。1から10まで読みますけど、ブドウの木の例えですね。私は誠のブドウの木であり、私の父は農夫です。私の枝で実を結ばない者は皆、父がそれを取り除き、実を結ぶ者は皆、もっと多く実を結ぶために刈り込みをなさいます。あなた方は私があなた方に話した言葉によってもう清いのです。私にとどまりなさい。ここがその、アバイドインですね。ギリシャ語のメノという言葉ですね。私にとどまりなさい。私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木についていなければ、枝だけでは実を結ぶことができません。同様にあなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません。私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているのなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないからです。誰でももし私に留まっていなければ枝のように投げ捨てられて枯れます。 人々はそれを寄せ集めて火に投げ込むので、それは燃えてしまいます。あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるなら、何でもあなた方の欲しいものを求めなさい。そうすればあなた方のためにそれが叶えられます。あなた方が多くの実を結び、私の弟子となることによって、私の父は栄光を受けになるのです。父が私を愛されたように、私もあなた方を愛しました。私の愛の中にとどまりなさい。もしあなたが私の戒めを守るのなら、あなた方は私の愛にとどまるのです。それは私が私の父の戒めを守って、私の父の愛の中にとどまっているのと同じです。とどまっているとか、とどまるという言葉が何回も出てきましたが、このここに出てくるとどまるのは、とどまるという言葉は全部メノ、ギリシャ語でいうメノという言葉です。で、じゃあこのとどまるとは、どういう意味なのというのを次やりたいと思いますけど、まあ、霊的にはロゴスであるキリストの中に、まあ、じっとしていることということでしょうね。詩篇の61の4ですね、私はあなたの幕屋にいつまでも住み、三翼の陰に身を避けたのですという、そのダビデの祈りがありますけど、実はここを英語でアバイドインという言葉を使ってます。ですから、身の避けどころにじっとしているというのは、まあ、霊的にはそういう意味なんでしょうね。で、ヨハネも言ってますように、言葉にとどまるっていう言葉、ここにも出てきましたけど、そういう言葉出てきますから、まあ、偽りの言葉に惑わされない。真の言葉、真理の言葉にとどまっているということも入っていると思います。で、その結果何が起こるかって言いますと、今読んだその、例えば15の3にありますように、実を結ぶと。15の8ですか。あ、15の8ですね。多くの実を結ぶと。まあ、結果ですね。とどまっている結果として多くの実を結ぶということがありますし、それから、キリストの弟子になるというのも15の8ですか。出てきますね。その結果、キリストの弟子になるということも言えます。それからですね、これもヨハネの書簡の方ですね、手紙の方、第一のヨハネの手紙にも言ってますけど、例えばですね、第一ヨハネの2の10。2の10節にですね、兄弟を愛する者は光の中にとどまり、つまずくことがありませんとありますね。ですから、つまずかないっていうことも入ってきます。それから3の6ですね、同じくヨハネの、第一のヨハネの手紙、3の6に、誰でもキリストのうちにとどまる者は罪のうちを歩みませんということですから、つまずかないというのが、その結果として、出てきます。それから第一ヨハネ同じく2の28ですね。2の28には、そこで子供たちをキリストのうちにとどまっていなさい。それはキリストが現れるとき、私たちが信頼を持ち、その来臨のときに見舞いで恥じるということがないためですとありますように、キリストが再臨されたときに恥を受けないと。ですから、実を結ぶ、罪を歩かない、つまずかない。それからキリストの弟子となり、キリストが来任された時に恥を受けないと、とどまるの結果ですね。こういう結果が起きます。で、まあ、霊的にはキリストの中にとどまっているということですけど、まあ、これ性的に聞こえますね。とどまるという言葉、じっとしているというふうに聞こえますけど、具体的に何もしないのかというと、そういうことではありません。同じく、第一ヨハネですね。第一ヨハネ2の6にですね、神のうちに留まっているというものは、自分でもキリストが歩まれたように歩まなければなりませんと書いてますんで、何もしないということではなく、行動しないといけないと、ヨハネは言ってます。さらに先ほど読んだそのブドウの木の例えでは、まあ、道地が農夫になるわけですね。その農夫である道地がですね、刈り込みすると、より多くのブドウの実をならせるために刈り込みしますよというふうに、15の2にあります。これヨハネの福音書の方ですね。したがってより多くの実をならせるために御父が、揺さぶりをかけるんですね。今の教会そうですね、揺さぶりかけられてますけど、これも御父がやられてるんだと思います。より多くの実をつけるために、刈り込みを入れている状態ですから、じっとしていると刈り込み入られちゃいますし、またヨハネが言うように、キリストのように歩まなければならないと。ですから、霊的には とどまっていると。しかし、体は動いているというのがこのとどまるという言葉です。したがってその修法にも書いたんですけど、霊的に休んでいる状態と神の指示によって行動している状態が並行していると言えるでしょう。で、結果としてヨハネの福音書のブドウの木の例えにありましたように神が栄光を受けますよと。で、まあ、実際に行動すると言いましても自分の意志で動くわけじゃなくて神のご意志、神の御霊を受けてそれによって動くわけですから、当然パウロがローマ12章で言っているようにキリストの体の器官として動くわけですね。で、私たまたまですね、これまでいろんなその組織に入って、まあ管理する側って言いますか、その組織を動かす側に立つことが多かったんですね。今も会社では管理職やってますけど、で、まあ組織に参加して一緒にまあ行動してもらうことで重要なのは、まあ適切な役割を担ってもらうということが第一です。ですけどもっと重要なことがあるんですね。何もしない人を作らないということが実は最も重要なことなんですね。で、なんで何もしない人を作らないかと言いますと、その人お客さんになっちゃうんですね。で、お客さんになって何が一番まずいか。これはですね、絶対に不平不満が出るんですね。お客さんほど不平不満を言います。教会も同じだと思います。教会もですね、何もしないでお客さんになった人から大体不平不満が出てます。これは私の、教会での経験もそうですし、教会から離れた組織での経験もそうです。したがって、お客さんにしないことっていうのが最も重要になります。したがって、その、必ず皆さんには賜物が与えられてますので、その賜物に合った、行いを担ってもらうということが、不平不満が出ない健全な教会運営の第一だと思ってます。で、ここで行動することっていう、ふうに言ってますけど、別に体を動かすっていうことだけが行動だと思ってません。で、ここの教会いろいろ今揺り動かされてますので、皆さんが目に見える形で動き出したなっていうのを私も考えてます。例えばですね、よく、その賛美の時に祈りを出す方も増えてきましたし、これも、賜物を出している一つの現れだと思います。その祈りがまるで予言のように、なっていることもたまたま、聞きますし、その祈りの内容がですね、メッセージの内容と全く一致しているということもですね、最近よく感じています。それも、賜物を出している一つだと思います。いろんな、賜物が目に見える形で、今、今日の、この教会の中で出ていると思います。で、もう一つの例を申しますと、今回シュガーさんがこちらにゲストとして招かれたんですけど、私はその前にですね、とある人にですね、ちょっと、この前で話してみるというふうに、こう、ちょっと頼んだところですね、ちょっと忙しいからということで断られ、ですね、でその代わりじゃあシュガーさん呼びましょうかということになって、今日シュガーさんが、この私の後にですね、話をしてくださいます。これもですね、その人の持っている賜物を使われたんだと思います。私はですね、その頼んだ後ですね、ちょっと話してみるっていうふうに頼んだ後、ちょっと違ったかなっていう、なんか来たんですねちょっと頼む方向間違えたかなと思った直後にですね、直後でもないな、2日後ぐらいにその方から E メールで、シュガーさん頼んだ方がいいんじゃないですかというのが来て、あ、神は私の過ちを良き方向に用いられたなというふうに、反省しつつ嬉しく思っております。でですね、今シュガーさんじゃないですね、今、ロードの詩ですね。すいません、ちょっと混乱しちゃいましたけど。詩の中に、まあ、キリストの中に留まるっていう話しましたけど、キリストもですね、私たちの中に留まっているということも忘れてはなりません。これが私たちの励ましですね。これヨハネがまた同じアバイドインという言葉で使っている箇所です。私たちはキリストの中に留まらないといけないんですけど、キリストも我々の中に留まっているということも重要です。私たちが忘れてもキリストは忘れてません。これも一つ大いなる励みだと思います。それでは皆さん、大いなる皆さん、賜物一つ一つ皆さん与えられてますので、 それを用いて、大いに実を結びましょう。それでは、今日シュガーさんに話をしていただきたいと思います。
シュガーです。そうですね。どうでしょうか。一つ質問します。人の能力の中で最も素晴らしい能力は何でしょう。いろんなことできますよね、人ってね。でも何が一番素晴らしいか、それは信ずることだと思います。信ずること、考えること、働くことよりも人ができる能力の中で信ずる、これは素晴らしいことです。何を信ずるかですよね。もちろん神様を信じます、当たり前だよね。まあイエス・キリストと言ってもいいでしょう。だいぶ絞られましたね、神を信じる、信ずる、うん、もっと具体化してみましょう。それは神の言葉を信ずるんです。そうでしょ。それから、うん、イエス・キリストの言葉を信ずるまで来ました。次に、うん、こういう条件がつきます。いろんな状況の中でイエス・キリストの言葉を信じる。もっと言えば、いかなる状況の中でもイエス・キリストの言葉を信じるということになります。そうですよね。そのいかなる状況の中でもイエス・キリストの言葉を信じるという、そのいかなる状況というのはなかなかくすものなのね。うん、天気が良くてね、もう順風満帆、順風満帆、言葉正しいかな の中で信じるのは意外に優しいかもしれない。でも本当は難しいんですよね。何もかも満ち足れる中でイエス・キリストを信じるでしょうか。難しいかもしれませんね。いろんな状況があります。はい、ちょっとここでね、ちょっと今日は私の個人的な状況のことを紹介しますね。あえてそれをしたいと思います。で、これを例にしていろんな状況の中でキリストの言葉を信じるということを見たいと思います。5月の18日、つい最近ですね、次男を亡くしました。つい最近ですね、このことを取り上げてみましょう。いろんな状況の中で、クリスチャンは神を信じますよね。でも、これも一つの、私にとっては一つの状況でした。それからもう一点、神の言葉を信じると言いました。この神の言葉、ある面別の言葉を使いますと、神の真理です。神の真理。ね。この真理という時にどういう意識でね、例えばヨハネは、新約聖書の記者はね、使ったんでしょうかね。多分私の感じでは、この真理という時に、敵の偽りを意識していると思います。虚偽ですね。それに対応するときに、神の言葉こそ真理であると。 という意味ではないでしょうか。ですから私、神の真理というときに嘘に対抗しているわけです。私の前に真理があります。しかしそのすぐそばに嘘があります。そのときに私は神の真理を取るんです。そしてこの真理はあなたを自由にします今日の話ね、あのタイトルつければそれになるかな。本当に自由にしますよ、巨大姉妹。私は今相当自由です。本当に完璧にとは言いませんけど相当自由ですよ。私を縛っているものないです。自由です。これは何だろう、人生教訓を実行しているからじゃないですよ。真理です。真理です。神の真理はね、素晴らしいですよ。これを唱えるだけではもったいない。あなたを本当に自由にさせなければならないんです。そしてその力があります。あります。真理はあなたを本当に自由にします。それ言えるかな今日。どれだけ言えるかわかりませんけどね。皆さん、子供を亡くしたことありますか？どうですか？ね。あのね、私の子供の死に方は、結構ね、なかなか難しい死に方でした。自死でした。自死ですね。これは親にとってね、相当苦しいんです。他の死に方よりも苦しいと思います。それでね、そういう時に親はどういう心境になるか。だいたい三つの範疇に分かれると思います。まずね、一番苦しめるのは、子供を死に追いやったのは、自分ではないだろうかと、思うんです。これ苦しいです。多くの親は、子供の後を追って死にたいと思うんですね。これ相当のパーセンテージです。三分の二、いったかな。相当の数なんですね。あの子を殺したのは私だと、これ苦しいんですよ、ね、これがまず第一。次はね、ああ子供はかわいそうだった、そして今もかわいそうに違いないと思うんです。そう思っちゃうんです。きっと子供は今苦しんでるだろうと思うんですね。なぜでしょう。その根拠はないんですよ。でもそう思うんです。ここが癖物です。嘘ですね。嘘です。だから真理がいるんです。そして、それは正しい、間違っているという、算数の答えという真理だけじゃないの。ね。真理が力があるのです。その虚偽を消すんです。だからあなたに自由を与えるんです。真理をあなたに自由を与える。そういう意味です。ね。嘘じゃないという意味だけじゃないんですね。三番目。子供がいなくなります。親は信じられないんですよ。ね？信じられないの。で、次に、当然ね、会いたい。一目会いたい。会って謝りたい。と思うんですね。そう思うんですよ。そして次にね、深刻な事態になってきます。子供の名を呼びたくなるんです。で、呼んでしまうんです。 告白しますとね、今日もちらっと呼びました。トイレに入っててね、ピュッと出てきたの。当然親ならそうするんですね。しかしこれは真理に立っていないことなんです。実はまだわからないでしょ皆さん。なんで子供の、死んだ子供の名を呼んじゃいけないのと思うでしょ。真理は明確に知る必要があります。明確に知り、それを適用するときに聞け目が生じてくるんですね。後で触れると思います。名を呼びます。次にどうなりますか。名を呼んで、次に子供に願い事をするようになります。どうですか、わかるでしょ。このうち守ってねとか、わかるでしょ。そうなるんですよ。これ真理ですか、これ正しいですか、これ神喜びますか。喜びそうでしょ。喜びません。真理が大事なんです。そしてついに礼拝します。死者を礼拝します。そうでしょ。だからこれにまつわって宗教が生じてくるんです。神、それいけないって怒る人いないよ。何やってるんだろうって言う、みんな慰めますよ。無理もないね、わかるわかる、これ真理ですか。違うんですよ。明確に何が真理であるか、何が嘘偽りであるか、嘘の感覚であるか、明確に識別する必要があります。で、明確に真理を取り、その上に立ち、それを自分に適用し、それを霊の祈りでね、この時空の現象にそれをね、置く必要があります。そうするときに効力が出てきます。そしてあなたは自由になります。うん。だから自責ですね。そして子供がかわいそうだ、子供が惨めに違いない、これ2番目ですね。次に死者との交通の問題です。これ3番目、死者との交通の問題。これノホーズですよ。私あえて言いますが、仏教徒だけじゃないです。クリスチャンもこの罠に陥ります。これが非常に難しい点ですね。そこに真理を適用する人、死者との交通。うちの子供がクリスチャンでしたね。じゃあ子供との交通は真理がどう言ってるか、結論を言いますとね、死者と交通、これは極めて危険です。もっと言いましょう、死者と直接的な交通は私たちは断固拒絶しなければなりません。できますか。難しいですよ。私結構やってると思います。しかしクリスチャンである我が子と間接的に交通は許されます。うん、このことをちょっと言いましょうね。あとで時間がなくて言えないと誤解するでしょうから。間接的に、ハレルヤ、私たちパウロと今交通できるでしょうか。直接的にできません。あなたがパウロに祈ったら大変です。やってるでしょ、カトリックでやってますよ。みんなを神にしてしまうんですよ。ああ、これ 私が拝む対象は父なる神、御子、聖霊だけです。この主権を犯してはいけないです。厳しく、これは犯してはならない一線なんですね。しかし感謝します。間接的に交通できます。パウロと。そうでしょ？今イエス様どこにいますか？この真理は確かですか？皆さん。イエス様どこにいますか？御座にいますね。明らかに御座にいます。そしてあなたの中にいます。これも真理です。さらに私から見るとね、そのイエス様は兄弟姉妹の中にいるんですよ。多分このキリストの存在はね、時空を超えますね。そうすると全ての兄弟姉妹の中におられるキリストという時に、時空を超えてパウロの中にいる、で、我が息子の中にいる、内村勘蔵の中にいる、ね、いろんな全ての兄弟姉妹の中にいるでしょ。そうするとこのエクレシア、この教会、これを教会、エクレシアと呼べます。このエクレシアは一人の人でもあるんです。そうでしょ。そこにイエス様たくさんいるんですか？一人ですよ。一人のお方です。頭が天にあり、私の中にもいて、要するにエクレシア、身体の中にいるでしょ。しかしこのイエス様、このエクレシアは一人の人でもあるんです。一人の人でもあるんですね。そう、この幻を得てください。この幻を掴んでください。実は昔サウロという乱暴者がいたんですね。クリスチャンを殺してました。しかし彼は旅の途上倒されました。この倒したお方は誰かというとね、この一人のお方でしたね。その光によってサウロは倒れちゃったの。その時にこの天から彼に語った言葉は、サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか。サウロは天に登ってイエス様迫害できないでしょ。迫害したのは兄弟姉妹ですよ。そうですね。ですからハレルヤ、イエス様はあなたを見て、姉妹を見て、兄弟を見て、あなたを迫害する人に対して、なぜ私を迫害するのか。イエス様にとって私たちは私なんですよ。信じられますか？これが真理です。この幻によってサウロは倒されたんです。この幻がね、彼を捉えたんです。深く捉えました。それからパウロの一生が始まりました。パウロのたくさんの書簡はその詳細に過ぎません。その時に見た幻を時空の中で、今度はいろんな現象を見てそれを記述したんです。あの時に見たキリスト、あの時に見た一人の人、それが今日のキリストであり、エクレシアです。そうすればね、 そうすればどうですか。私はパオロと、パオロに祈っちゃいけないですよ。パオロに向かって祈っちゃいけないですよ。私はまっすぐ立って天の父に祈るべきです。この角度を間違えちゃいけないんです。まっすぐ天に、イエスも天も、目を天に向けてって書いてるでしょ。イエスは明確に父に向かって祈ったんです。これね、この角度、結構こうなるんですよ。こうなってくるんです。で、私たちは、結構人に向かって祈ることがあるんですよ。それを念力と言います。念力。これは要注意ですよ。私やってますよ。これは厳格に区別するべきです。我々は神に向かって祈るんです。これを今日から実行してみてください。結構私間違っています。で、修正してください。まっすぐ天に向かう。これを行使しない。念力を人に送らない。結論を言うとね、なぜそれが危ないかというと、あなたの魂で祈るんです、それね。私が魂を使うときにどういう現象が起こるかというとね、そこに精霊でない霊が働く可能性があるんです。そしてその人に変化さえ起こすんですよ。念力あるでしょ、この世の人、宗教。しかしそれはクリスチャンもやりがちです。我々の祈りは父に向かいます。まっすぐ神に向かいます。そして神に向かう。その祈りでよ、持って、精霊によって人々を動かすんです。我々が直接人々を動かすんじゃないんです。この区別は厳格です。で、これも一つの明確な真理なんですね。ちょっとまた話が長くなる。それではね、まず、そうですね、自責の念ですね。これなんとか早く喋れないかな。自責の念。要するに、我々が、そういう時の親が感じるのはね、私の罪が彼を死なせたと思うんですよ。不思議ですよ。こういう思いがね、火の矢みたいにペーッと入ってくるんです。さあどうします？皆さん、あなたの中に入ってくるもろもろの思い、これが私起源だと思っちゃいけないですよ。私から出たものもちろんあります。しかし、あなたの思いに、神の敵があなたの思いにいる火の矢があります。これを知るべきです。ね。しかし、これ真理が助けるべきだね。もしも、私の息子がまだ生きているとするね。親子。やっぱり、お互いに罪を犯しますよ。で、もし私が彼に罪を犯したとするならば、ね。それは、明確に彼にごめんなさいって言うべきです。あまりハブみんな言ってね、もうこんな巻き起こすようなことは言っちゃいけないんだけどね。だけども、やはり罪は告白しなきゃならないですね。その人が、相手がいるんだったら、ごめんなさいねって一言言うべきです。あんまりくどくどと言う必要ないですよ。ごめんね。これでいいんですよ。ね。で、そのごめんねは、神の前でも言うことになるでしょうね。まあ、言いますよ。本当に息子に対して罪を犯しました。主よ、ごめんなさい。と告白するならば、すべての罪から御血が直ちに清めます。信じましょう。真理を信じましょう。告白すれば清められるんだから、清められたんです。でもね、それでもまた来るでしょ？何回も来るでしょ？そこで誰ですか？誰ですか？これは精霊ではないんですよ。そうでしょ？解決済みでしょ？真理が必要なんです。その時は、祈りよりもむしろ、 虚偽に私たちの意思が対抗するべきかもしれませんね。はい、でも親はね、本当にこれで苦しいんですよ。でも息子はいないじゃないですか、もうね。じゃあどうしますか。もう息子に謝るべきではないです。これも真理なんですよ。そうでしょ、皆を呼ぶに通ずるでしょ。私はキリストの皆を呼ぶべきですよ。どうして人の皆を呼ぶんですか。死んだ人の、まあ、このことに後で触れますけどね。巫女の計り難き価値を持つ恩知の効き目、これは無限です。なぜかというと、キリストが無限だから。無限の価値があります。キリストの恩知の上に許すことができる、それはね、もうあり余る効果なんですよ。だから道地はね、本当にキリストの血を見るときに、私のどんな罪でも許されることに完全な満足があります。なぜか、キリストの血の無限の価値のゆえです。創造主の独り子がどうして被造物のために死ぬんですか。しかしそれを神はなさったんです。恩知のゆえに、その価値のゆえに、私がただ一つの条件、告白するならば、神は十分に十二分に喜んで許すことができます。感謝しましょう。このね、肉親の、愛する肉親の死になると、真理も何も忘れるんですよ。この圧倒的なね、圧倒的な自責の念に24時間苛まれます。神の真理、神の言葉、吹っ飛びます。しかしその時に信ずるんです。神の真理を持ってくるんです。だから信じることが人の能力の中で最大のものです。信じる、この簡単な中にね、どんな膨大なものが含まれてるでしょう。私まだ分かってないと思いますよ、きっと私も分かってないと思います、きっとね。信じます。私のその罪は許されました。感謝します。もうこの問題は後にします。次、なんでだろうね、そのね、その生前の息子、やっぱりかわいそうでしたね。かわいそうでした。ラザロさんって2人いるでしょ、新約聖書に。あのベタニアのラザロでない方のラザロですね。貧乏人のラザロいますよね。そうですね。じゃあまずその、貧乏人のラザロ、それからゴート、それからパウロ、それから殉教者ステパノ、こういう例を持ち出したいと思いますが、まだまた時間の問題が出てきますね。はい、それで息子は明らかに生前 かわいそうでした。辛かったんですね。相当辛かったんですよ。だから今辛いんですか？しかし親はね、そう感じちゃうの。今もっと辛いだろうなんて勝手にね、感じるんですよ。これどこから来るんですか？根拠はどこにあるの？生前、それは認めるよ。認めますよ。しかし、今、どうして子供は辛いんだとどうしてわかる？根拠どこ？ないよ。皆さんだからね、私たちに常に押し寄せる感覚、感覚。私全部の感覚を悪いって言いませんよ。しかし、感覚に振り回されるべきじゃないです。感覚に振り回されたらね、とんでもないことになりますよ。そうでしょ？例えば、パーッとね、ある人に疑心暗鬼があなたの中にパッと生まれました、あの時。疑心暗鬼。あいつこんなことを思ってるに違いないとかね。あるでしょ？根拠あるんですか？ないのよ。ところが、ピリッとそういう思いが我々を占有するでしょ？占有するでしょ？これどこから来るの？疑心暗鬼。暗鬼。暗い鬼ですよ、これ。ね？はい。だから、真理です。クリスチャンの、ね、亡くなったクリスチャンが、一体、今どういう状態なの？これ真理じゃないですか。聖書からそれを受け取るならばね、想像しちゃダメだけど、ね、神はこのことも教えてるんですね。私弱いから、教えてるのよ。それ真理でしょ？神からの確実な情報です。ね。そして、その真理というときに、その意識は敵の対敵の嘘なんですよ。この嘘に対抗するために、この真理を知る必要があります。だから聖書を読まなきゃいけないの。だから真理を知る必要があるの。いや、今ね、死んだクリスチャンがどうなってるかという真理。そうですね。ラザロさんという人がいましたね。もう少し話を走りましょう。皆さんね、これは、イエス様が直接語られた言葉なんですよ。このことにイエス・キリストが直接言及なさったんですね。多分ラザロは実在の人物だったのではないでしょうか。そう、イエス様のね、単なるお話でないと思います。で、イエス様の言葉、言います。今から言うのはイエス様の言葉ですよ。こう言ったの。アブラハムは言った。ラザロは生きている間、悪いものを受けていました。しかし今ここで彼は慰められているのです。ラザロは今慰められているのです。人ってね、慰めが一番欲しいんじゃない？どう？ね、お花よりも何よりもカニよりも慰め、人の慰め、 その時真実な慰めに触れるならば、なんと救われることでしょう。真実ならば、ここが問題ですけどね。私なかなか難しいんですよ。人は、しかし、ラザロが、イエス様、言ったのね。今、ここで、彼は慰められています。これ信ずるべきでしょう。どうして私自分の感覚信じるの？イエス様も言ったじゃない。慰められていますと。いいじゃない、もうこれで。何がいるのかと。イエス様の真実な言葉に信頼するならば、主よ、今我が子はあなたによって慰められています。それからね、イエス様の言葉続けます。この貧乏人は死んで御使いたちによってアブラハムの懐に連れて行かれました。懐懐って今あんまりね、何だろうと思う人もいるかもしれませんが、これ和服とかの場合一番ねピンとくるんでしょう。懐、アブラハムの懐、旧約新約の信じる神の家族、その懐、そういう人たちを慰めている懐。懐という時に何がありますか？温かみ、それから何でしょう、懐にあるもの、慈しみ。皆さん、あの懐に大事に入れておくもの、嫌なもの入れますか？懐に入れる、慈しむものを入れるんですよ。こんなもの入れたくないよね。本当に大事なもの、愛するもの、手放したくないもの。大事なもの。だから懐は胸に近いでしょ、この辺でしょ。聖書に胸という時は愛を表すんです。胸に帯をし、愛を表す。神の愛が結集されているんです。アブラハムの懐に守られている、これがその意味です。次、あの世界で有名な強盗、ルカ23章、強盗が出てくるでしょ。どんな悪事をしたんでしょうね。ルカ23章に出てくるでしょ。はい、はしょりましょう。脱線したくなるけどね。イエスはその強盗に言われたんです。あの十字架のその現場です。これはルカしか書いてないんじゃないですか、ただね。だからルカだけが気がついたというか、ルカだけが、だから多分ね、気がつかなかったと思うんだよ。イエス様とのやりとり、その言葉誰か聞いてたのね。これをルカに教えたんですよ。そうしなかったらこの記述はなかった。本当に片隅で起こった会話です。イエスは彼に言われた、強盗に言われた、誠にあなたに告げます、 誠にあなたに告げます。イエス様はね、イエス様の言葉は、無限な真実があります。真実の極みです。しかしその上に、さらに、誠にあなたに言いますよ、という前置きがあるんですね。だからこのイエス様の言葉はなんと真実でしょう。なんと揺るぎのないものでしょう。あなたは今日、私と共にパラダイスにいます。十字架の上で、まだいないのよ。イエス様もその子ともパラダイスにいないでしょ。まだ時空の中にいるんですね。しかし、今日、間もなく、私と共にパラダイスにいます。イエス様の言葉です。信じます。私に押し寄せる、もろもろの感覚を退けます。それがいかにリアリティに富んでる、いかにリアルに感じようと、信じません。私はあなたの言葉を取ります。あなたがそう言ったから、信じますしよ、と言うべきです。それからね、パウロを見てみましょうか。パウロを、第2コリント12章なんですけどね、パウロの言葉です。第三の天の中へと奪い去られっていう言葉があります。あの新改訳は引き上げられてありますね。これはあの不正確な訳です。ギリシャ語の忠実な訳、長い訳でもそうなんですけれども、引き上げられじゃないんですよ。ね。自分のこと言ってるのね。うん、自分のこと。で、パウロはちょっとね、この人やっぱり特別なクリスチャンでしたね。パウロは地上のことが分かりました。地上のこと。しかしね、聖書によりますと、まあ、宇宙は三部分に分かれると言ってもいいかもしれませんね。地上、天上、そして地下があるんです。そうでしょ？天上のもの、地上のもの、地下のものなどと言うじゃないですか。これも真理ですよ。素晴らしい地下もあるんですよ、兄弟姉妹。地下はね、嫌なところじゃないよ。だけじゃないよ。今、デパ地下なんかもあるじゃないですか。結構快適ですよ、あそこは。むしろね、68階なんかに住むよりもデパ地下の方がいいかもしれない。快適移動はね。まあ、それはどうでもいいことですけどね。はい。第三の、まあ、天の話またすると長くなるからまた端折りますね。第三の天の中へと、パウロは奪い去られたんですね。神によって。だから、地上だけでなくて彼は、生きたままで、第三の天の経験もある人なんです。しかし彼は語りませんでした。だから私はね、霊的に見たもの、みんなベロベロ喋るべきじゃないんですね、本当はね。これ自分に言ってる、自分に言ってるんです、今。ね。うん。それから、そしてって言葉があってね、次に、パラダイスの中へと奪い去られって言ってるんです。だから今度、彼は地下の神にとっての秘密の部分の体験もしたんです。これはパラダイス。これはアブラハムの懐です。だから、パウロはパラダイスの経験もあるんですね。ね、僕だったらベラベラ喋るでしょうね。彼は喋らなかったんですよ。ね、でパウロと言ってないの。暗に自分であることを示唆しているだけですよね。ああ、この パラダイス。ああ、この地下。ああ、このアブラハムの懐。パルはこう言っています。そこで彼はある経験したのね。人間には語ることの許されていない、口に出すことのできない言葉を聞いた。どんなんでしょう。この啓示はあまりにも素晴らしい。あまりにも素晴らしいから、私は高慢になる可能性があります。と続くんです。これがパウロの、ね、証言です。そしてこのパウロの記述を神は聖書の中に記しました。これも真理です。それからピリピ書を見てみますとね、ピリピ書の中でパウロはこの時空の中にあって、この肉体の中にいるクリスチャン生活と、私が肉体を離れてパラダイスに迎えられるのと比較してるんですよ。こんなことしてるのね。だからこの情報もやっぱり私に必要なんです。必要だから与えられてるんですね。明確に知るべきです。で、こう言ってます。この比較の中でパウロはね、ああ、私はどちらを選んだらよいかわからない。ね。私はその二つのものの間に板挟みになっています。私の願いは、世を去って、キリストと共にいることです。率直に言えばそうだというわけ。皆さんそう思います?どうです?ね?実はその方がですよ、はるかに勝っていますって言ってんの。少しじゃないのね。はるかに勝ってるとパウロは言うんですよ。そして死ぬことは益ですと、死ぬことは益ですと、これが真理です。クリスチャンにとって恐れるものなどあるでしょうか。生きることはキリスト、死ぬことは益です。それはアブラハムの懐であり、パラダイスです。この真理を、僕は取ります。敵が何を言おうと。私の意志を使って、神のご意志を私の意志とします。私の雑多な感覚を退けます。この神の言葉、真理を取ります。これがいるんです。そうするときに皆さん信じてください。毎日毎日真理が優勢になってきます。毎日毎日偽りの感覚が薄くなっていきます。彼が死んだその日はね、正直に言うと辛かったんですよ。しかし、そしてね、もしもこの偽りの感覚に捉えられたら立ち上がれないと思ったんです。危機感を感じるんですね。でね、皆さん言うけど、それに引きずられたい気持ちもあるの。わかるでしょ?お母さんたちわかるでしょ?そこになんかね、甘さがあるの。甘さがあるのよ。引きずられて、この深い山の中に入っていきたい。そして息子に出会いたいっていう誘惑です、これ。甘い誘惑ですよ。不思議な。ものすごく苦しいけど、どっかで薄ぼんやりした明かりの中でね、 そういう誘惑が迫ってくるの。だから真理を持たなかったら損です。真理を持たなかったら危険です。真理だけがこういう妄想、うん、こういう妄想っていうか、これはね、その敵の偽りなんですよ。この偽りはね、無限と言ってもいいくらいの深さがあるんです。これに抵抗できるのは人はできないんです。真理を私とその妄想の間に立てないと必ず負けます。真理しかないんです。真理を、理を用いてその時空の中に現れた妄想に対抗させないといけないんです。そうするときにね、毎日毎日その効果が出てきます。自分でもびっくりしてるんです。私今本当に自由です本当に不思議です。これ私の信念とかね、そんなものじゃないんです。真理の中にあるね、永遠の復活の性質なんですね。死と虚偽に打ち勝ったある神の力がね、その虚偽に対抗しているからなんです。何の苦もないんです。だからこれが神の言葉ですよ。皆さん、神の言葉を用いなきゃならないです。神の言葉を知らなきゃいけないです。そして諸々の状況にそれを対抗させなきゃならないんですね。ここでね、パウロは世を去ってキリストと共にいることですってあるわけね。パウロは生前キリストと共にいた人でしょ、じゃないですか。でもね、パウロはこうも言ってんの。肉体にいる間は主から離れているということも知っています。こういう聖書思い出します？第二コリントにあるんですよ。肉体にいる間は私は、主から離れていることも知ってますって書いてある。もちろんこの意味ね、正確に取る必要あるよね。だからパウロは肉体にとってた時に主から離れたという意味ではないんですよ。これどういう意味ですか？これはピリピにあるね、世を去ってキリストと共にいる、共にいる、パラダイスで共にいることに比較して、今離れているがごときだという意味なんですよ。私はある日知るでしょう。今時々ですか？あなたは人一つですか？しかしはかの日、本当に人とも人一つであるというところに導かれます。だから世を去ってキリストと共にいることです。実はその方がはるかに勝っていますと言いました。ステパノ、使徒行伝7章ですけれども、ご存知でしょ。ステパノ、主イエスよ、私の霊を受けください。その間石打ちです。彼の骨も打ち砕かれるかもしれないね。頭蓋骨も割れたかもしれない。その最後に、キリストよ、彼らの罪を彼らに負わせないでください。そう言って彼は眠りについたとあるんですね。 ここで眠りという言葉が出てきます。眠り。クリスチャンは肉体から離れて眠りにつきます。これは、この意味はずっと無意識になるという意味だけじゃないと思います、ね、パラダイスの一つの面ですね。それは完全な安息、完全な安らぎという意味でしょうね。それからちょっとここ聖書を開いてみましょうかね。時間も大変だな、これどうしようかね。まあこれくらいで終わるかもしれませんけど、またのその場合はまたの機会にさせていただきます。ちょっとここ聖書を見てみましょう。黙示録の6章開いてみましょう。黙示録の6章、不思議なところですよ。黙示録の6章ですね。新改訳は443ページですか。いやー、皆さんね、聖書を私の手にあることは素晴らしいと思いません？だって素晴らしい情報があるじゃないですか。この情報を知らないで人生歩むの？この情報を知らないでいつか、死んじゃうの？惜しい。書いてるのに。知るべきです。6章、9節。子羊が第五の封印を解いたとき、私は神の言葉と自分たちが立てた証とのために殺された人々の魂が祭壇の下にいるのを見た。これは大観難の序曲と言ってもいいでしょうね。第五の封印。どうして殉教したの？神の言葉なんですよ。神の言葉のゆえに、真理のゆえに殺されるんです。そうでしょ。イエス様はなぜ殺されたの？真理を語ったからですよ。それは虚偽への対抗という意味の真理という意味です。ですからサタンは黙っていません。私たちの口から発する言葉が本当に真理であるならば、敵はあなたを殺します。だから真理を語ったクリスチャンはたくさん殺されたんです。ハレルヤ。その人の語った言葉がいかにピュアな真理であったかというのは証明です。その人々の魂が祭壇、祭壇というのは宮と幕屋の中で、このなんていうのかな、その普通のところ、普通の地面にある部分なんですね。だから祭壇という時に、それは地上、天地地下の地を表します。だから祭壇の下って何、これ地下です。パラダイスです。パラダイスです。アブラハムの懐です。祭壇の下にいるのを見た。こういう真理の上に殺された殉教者たちもそこで今安息してます。パウロもペテロも。ところがね、このパラダイス、アブラハムのところは実は安息の場なんです。眠る場所なんです。でもこの人たちはこの時に祈っちゃったの。 叫んじゃったの。そうでしょ？彼らは大声で叫んでいった。聖なる真実な主よ、いつまで裁きを行わず地に住む者に、あなたは地に住む者でしょうか？天に住む者でしょうか？私は天に住む者です。地に住む者に、いつまでも私たちの地の復讐をなさらないのですかと。あなたを地に追いやったね。この地の住む人に、あなたが復讐してはいけないです。私たちはその人に向かって横の祈りをしてはいけ、呪いの祈りなんかしちゃいけないです。まっすぐ天に向かって。神に祈る。聖なる真実な主よ。これが純粋な祈りです。その時に神が復讐をするんですよ。私は決して復讐しちゃいけないです。ちょっと端折りましょう。でね、ところが、あのね、どうですか？この11節の後ろを見ますとね、神は、主は答えました。白い衣はちょっと省きまして、あなた方と同じしもべ、また兄弟たちで、あなた方と同じように殺されるはずの人々の数が満ちるまで、もうしばらくの間休んでいなさいと。イエス様は、主は彼らを休んでもらいたいんですよ。ところが彼らは感極まって祈り始めたんですね。とっても例外的な部分です、これは。だから彼らの祈りが終わったとき、続けて休みなさいと。彼らに休ませたと思います。パラダイスは休む場所です。安息する場所です。アブラハムのところのぬくもりを楽しむところです。しかし彼らの祈りは、神のエコノミーを動かしたのね。それに応じて、第六の封印が解かれました。ここに大患難の序曲が始まるんです。だから、彼らの祈りは聞かれたんですよ。そして大患難の状況、つまりサタンが本当に本性を表す時ですよ。そんな状況があって初めて神の報復がなされます。この最後の凄まじい情景の発端を彼らの祈りが喚起したんですね。もたらしたんですよ。皆さん、だから私の祈り、神に向かいます。そして時代を転換させます。私も同じでしょ？私は祈る立場を持ってるんです。彼らはそんなに持っていなかったかもしれないの。私たちこそ祈り、祈るべき人たちなんです。私の祈りはサタンに対抗し、真理を取り、神のエコノミーの実行を促すべきです。それが私の祈りですね。どうしましょうか。4時はリミットでしょうね。だから、またの機会にしましょう。どうでしょうか。10分ぐらい。10分ですね。はい。じゃあ10分。はい。時計見ながらやりますね。ごめんなさいね。本当に。はい。もうね、いくらでもあるのよ。喋ることは。本当にね。こんな風になっちゃうんだけど、ごめんなさい。そうですね。今、殺された勝利者たち。殺されたね。血の報復の祈りをした。 そういう兄弟たちのことに触れましたよね。でも本当は彼らはそれはちょっと例外的だと僕は思います。そのことはね、だから本当にその、安息の場ですね。だからねこういうことですよ。クリスチャンがですよ、皆さん、クリスチャンが体から離れて、霊あるいは魂、霊魂が体から離されるというのはね、これは完全な姿ではないんです。でしょ。人というのは体を持って人なんです。あ、皆さんこんな妄想持っちゃいけないよ。将来天国に行ってね、霊魂だけがふやふやその辺浮遊してね、お花畑の間をふらつくなんて、こんなのは本当に妄想ですよ。これはみんな宗教が抱いてるでしょ。真理はそんなこと言ってません。私は体を持って人、体を持って仕事があるんです。将来体を持って働きがあるんです。そんなね、夢物語じゃない。聖書が言ってるのはリアリティの中のリアリティを言ってるんですよ。我々は本当に魂で体を持って人、人として、皆さん今ね、第三の手にいるイエス様、体持ってるでしょ。あれが人、誠の人ですよ。それであって彼はね、御座で今ある執行をしてるんです。ですから体から霊魂が離れた場合、これは休むべきなんです。休むべきなんです。で、幕屋を脱ぎ、もう一度体が与えられる日をそこで待望するべきなんです。ひたすら皆さん、その時になったら感謝しましょう。主よ、時が来ました。私はこれからしばらく働きはやめます。ああ、休みます。ありがとう。それパウロは願ったんですよ。そういう日が来ます。私も68歳ですからね。もう30年は無理でしょう。あ、できるかな。生きることも素晴らしいけどね。生きることはキリストですから。ですから、このパラダイスという場所、神が設定したんですよ。それがいかにね、つまり体を持たない霊魂というのは完全な姿でないんです。そういう状況の人間の霊魂を神は手厚く保護するはずです。そうでしょ。ある弱点も弱さを持っているかもしれないんですよ。あ、そこで霊魂は完全に保護されます。神は注意深く準備されたでしょう。眠ってる人に、不思議だよね。眠ってる人って一種の威厳があるよね。違う？そう思わない？赤ちゃん眠ってる時に。ね、うるさくしないでとか。ね。お父さん眠ってたらそうじゃないですか。なんかかけてやるとか。ね。眠ってる人に何か威厳があるのよ。犯しちゃいけないの。その安息を。そうでしょ？神は完全な安息を与えたいんですよ。だから、その場所、完全なパラダイス、アブラハムの懐は完璧に守護されているはずです。神が断固守ってるはずです。なぜ？守ってなきゃ安息できないじゃない。私の山小屋に来てくれればね、休んでもらいたいの。で、隣でカラオケ大会なんかやらせられたらね、困っちゃうのよね。もう、抗議申し込みに行きますよ。な、別荘、別荘って、山のそういうね、何だと思ってるのってね、言いたいのよね。そんなところは安息する場でしょ？カラオケなんかやめてって言いたいのよ。そこで本当に安息させたいの。 休んでもらいたいの。神も同じですよ。完全にそこはクリーンでしょうね。霊的にクリーンですよ、もちろん。クリーンという意味は汚れがないという意味です。それは邪霊の侵入がないという意味なんですよ。ラザロをなめてたね、犬、ラザロの傷口をなめていた犬、あれは邪悪な生き物という意味なんです。それは邪悪な地上の霊どもです。皆さん、邪悪な霊の影響を受けたことあるでしょ。邪悪な霊の影響を受けたことあるでしょ。その時にね、私が感じるのは不潔感です。なんか汚い感じするの。だからそういう霊と戯れたらいけないよ。逃げてください、追い出してください、ね、そういう不潔なものなんですね。しかし僕は本当に死んだ子のゆえにね、感謝します。彼もその影響があったと思います。精神的な病気があったんですね。もちろん医学的に説明もあるでしょう。しかしクリスチャンとしてそういう汚れた霊の影響必ずあるんです。ですから今私は本当に主に感謝します。彼は今完全なクリーンな環境にいます。完全な安息、完全なぬくもり、完全な愛の中で完璧に保護されています。神が全てを彼の力を持ってね、そこを確保しています。だからその場所を そこにいる兄弟姉妹に神は制限を与えられると思いません？その安息してるはずのね、人が安息しないでね、さあ頑張ろうなんてね、もうジョギング何回行かれたら困るんですよ。完全に安息してもらいたいの。なんか社会奉仕とかね、この世のためとかね、町に降りてったら困るの。3日間しっかりと法要をしてもらいたい、楽しんでもらいたい、安息してもらいたいんですよ。だからそこにいる私の兄弟姉妹に神は一つの制限を加えています。彼の霊魂が地上に舞い戻ってね、お母さんを助けるなんてことはしちゃいけないんですよ。だから彼はそういうことはできないんです。この誤解もあるでしょ。クリスチャンいますよ。いや、息子が死んでね、たくさん不思議なことがありました。これ言うとまた長くなるけどね、本当にうちに平和が来たんです。平和がね、なんだろう、安息みたいなものがね、うーっとうちを囲んでるの。まだ続いてます、その話詳しく言いません。でもね、結構クリスチャンもこう言うのよ。そうじゃない、死んだ純ちゃんが守ってくださってるのねとかね、言うじゃないですか。純は神にはなりません。どうして純が聖霊になるでしょう。ここにも偽りが忍び込むんですよ。我々は聖霊、父、御子の主権を犯しちゃいけないんです。死ねば人が神になりません。人は人です。純の死を用いて、純の死をきっかけにして聖霊が家内の心に触れたんです。それはあるんですよ。しばらく寄りつかなかった三男もしばらくぶりで来てくれて、本当に何だろう、これ聖霊、愛としての聖霊がうちを住みました。しかし間違いじゃいけない、これは死んだ息子じゃないです。死んだ息子はひたすら安息、 そして体が贖われる日、彼の活動が始まります。千年、そして永遠、永遠ですよ。この話はまたの機会にしましょうね。はい。真理は力強く私を自由にしました。イエス様の口から出た一つ一つの言葉、地に落ちることがありません。あなたはそれをあなたの環境に適用しなければならない。もろもろの邪悪な感覚に敵を対抗させなければならないんです。これをやってください。いろんな現場でそれが効果を如実に表します。そのためにイエス様は第三の天にいるかもしれない。しかし神の言葉が、神の真理が我々の手の中にあるんですね。それを握りつぶしちゃいけないんです。それに働かしさしめる、それを適用する必要があります。ちょっとだけ祈りましょう。イエスよ、父なる神よ、あなたに向かってこの賛美と感謝を捧げます。どうして私たち全く無価値なものに対して、どうして創造主がこれほどまでに本当にきめ細やかなケアをなさるのかわかりません。本当に僕の心を知ってるかのように慰め励まし、そして本当にきめ細かく私に触れてくださいます。どうしてなのか分かりません。でもこれはあなたの真実です。私にはただあなたを賛美するしかないんです。信じられないようだけど、そのあなたを信じます。信じます。あなたの言葉を信じます。一点一角を信じます。私が日々、真理は私たちを日々自由にすること教えてください。憐れんでください。感謝します。アメン。どうもありがとうございました。ちょっとオーバーしました。
それでは賛美しましょう。